こんにちは、ポドキャスト一番トーク、海外で頑張る日本人の辰巳です。海外在住者の生の声、素敵な世界の方々とのインタビュー番組、たまに英語でもおしゃべりをしています。早いものでアメリカはロサンゼルスに来て29年が経ちました。番組のウェブサイトは一番トーク .com、 一番トーク .com。 ゲスト情報や海外お役立ち情報をゲットしてくださいね。番組からのお願いです。 iTunes ポドキャストのアプリから一番トークの批評レビューから5つ星をいただけたら嬉しいです。星が増えるとランキングが上がり、もっとたくさんの方々に聞いていただけるので、ぜひ私の小さな番組を応援してください。それではポドキャスト一番トーク、海外で頑張る日本人の方は、今回はですね、アメリカはニューヨークに44年住んでおられるココ増田さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お住まいの方はニューヨーク、これは別に説明することは何もないんだと思いますけれども、その中で3箇所を拠点にして住んでるってことなんですが、これどういうことですか？まずどこに住んでおられるんですか？3つ
まずニューヨークのマンハッタンのトライベッカっていうところが、自宅なんですけれども、そこは高層ビルのアパートで、コロナ禍の時にマンハッタンから車で2時間半ぐらいの田舎に小さな家がいまして、それでそこは貸そうと思って、Airbnb かなんかやりたいなと思って買ったんですけど、それが本当に気に入っちゃって、でどんどん田舎で過ごす時間が増えて、もうほぼ田舎にいるという感じなんです。で3つ目のマンハッタンのミッドタウンは今プレアイの、アパートがありまして、マンションというか、でトライベッカの住まいはもうすぐ大学が終わる娘とその彼が同居 することになっちゃったんで、コロナ禍の間に。それでやっぱり2人がいるとなんとなくだんだんと居心地が悪くなり、マンハッタンに行くときはもうほとんどミッドタウン の彼の方に、滞在するみたいな感じなので、一応3拠点に なっちゃったんですよ。
彼ってことはボーイフレンドね、
そうですね、
というかパートナーというか なんかそういうことですね。わ、はい、かりました。はい、いろいろなとこ住んでおられるんですね。気分転換にいいのかもしれません。それであれですよね、それで皆さんに聞いてるんですけれども、海外に来ての失敗談何かあるでしょうか？
もう失敗談ですね。なるほど。
もう失敗談なんですね。
失敗談と言えるか、まだ学生の頃、に日系のブティックでバイトしてた時に、留学生だったわけですよね。その時に本当は仕事しちゃいけないんですけども、バイトしてて、で結構日本人 スタッフが多くて、で急に移民局の人が入って、
それでそういうのあるんですね。聞いたことありますけど、実際に会った人っていうのを喋ったことあるんですね。そう
あるんですよ。それでその日にたまたまアメリカ人のスタッフが来なかったんで、彼女が追放したんじゃないかって思いました。で5人ぐらい、
誰かが、
はい、
うちうちで追放。なるほど、ね、そういうことでしょうね。
で雇い主の名前は言えないんですけれども、5人ぐらい日本人が捕まって、それで帰国するか、刑務所一旦入って裁判になるかっていうことで、で私は留学生だったんで帰国しますと言って、で日本の旅行会社にすぐにチケットを発行してもらって、それでその日に私たち4人かな、帰れたんですけども、1人だけ日本人の年上の女性が日本には帰りたくないと言って、刑務所 その留置所ですかね。
留置所やな。刑務所やったんな、は
い。そうですね。そうですね。失礼しました。
いい
なんかあのボンドが3000ドルだったかな、その時。それでみんなで走り回って、それを揃えて、迎えに行ったんですよ。
で、その子どうなった？
はい。
その人どうなった？
この方はどうなったかもう知りません。
知りません。
で
迎えに行った、結局あれですか、この5人というのはメンバーは全て不法移民という、あれですか、刑で、刑っておかしいけれども、何の罪を犯したかっていうのは不法移民ってことですか？そういうこと。
そうですね。そうですね。
ああ。
まあ、私は留学生だったんで、あの、なんていうのかな、まあ、あの、滞在する理由があったんで、
うん。
で、あの、帰国して、で、また帰ったんですけれども、
うん、
他の人たちがどうなったかは知りません。あの、もう覚えてないというか。もうかなり昔の話なので、もう。
それなんで帰ってきたっていうのは、別にそれ帰ってこれるわけですね、学生ビザでいるから。
そうですね、学生ビザ
で。ただ単に学生が働いてはいけないっていうの で、そこのところを働いてしまったからということですか。
そうです。
なるほど。
そうですね。
それで罪は軽いってことですね。その不法移民の方よりは。なるほど。
で、その時は、
はいはい、
コンピューターがない時代だったんですよ。なの で、
そので どれぐらい古い話をされてるんですか、これは。
もう40年
以上。あ、それは古いな。
はい。
で、1980年だ
よね。そうですね。そうですね。初めてね。
はいはいはい。はい、ないですね、コンピューターね、多分、ね。
なので、ラッキーだったなって思ってます。
なるほど。そういうことです。まあ、それ、聞いたことあるけどね。でも、その人、その、通告した、密告した人って、何があれだったんでしょうね。女の子嫌いだったのかな。
何なんでしょうね。わかり
ません。なんかそんなんやな。なんかそんなんやろね。そうとしか考えられへんもの。
そうですね。
復讐に挑んだのかもしれない。ちょっと何でもいいですけど、はい、そういうことですか。はい。はい、その他に何か皆さんに聞いてほしい、受けそうなお話ありますか？
その他は、これも若い時の話だなんですけれども、まあ、詐欺に3回会いました。
そんな要求ってんの？
日本人は結構ね、はい、狙われるんで。
それはお金持ってるってイメージがありますもんね。
そうですね。あの、特に
昔どこでもね、
うん、日本人は、あの、今はもうなんというか、日本人、韓国人、他の、あの、アジア系、ほとんど分からなくなりましたけど、当時は、日本人っていうのはやっぱり浮いて見えたのかな、
羽振りがいいっていうかね。
っていうか、それと日本人は結構ナイーブなので、
騙されやすい、
は
い、
で、あの、うん、1回目の詐欺は本当にバカで、うん、あの、私の兄が、あの、バーモントで大学に行ってたんで、あの、バスに行くことになってたんですよ。それで、
まだ若い時ですやん、それ。
そうです、あの、すごく若い、20代で、それでバスに乗るので、あの、ポートオーソリティっていうバスの大きな駅で待ってて、そしたら、あの、男性が、あの、待合室に入ってきて、あの、お年寄りの夫婦が50ドル必要、あの、必要なんだ、あの、何かな、チェンジがなくて、50ドルの、あの、細かいの持ってる人いますかって言って、私、
はい。細かいことありませんよ。1ドル、2ドルの話しちゃいませんよ。あ、そう。
うん、で、はい、はい、はいって手を挙げて、ありますって言って、
うわ、
渡したばか。
うわ、
本当に、ですぐ帰ってきますよ。
バスディーポとか、バスの降り口とか、そういうの多いね。
で、あの、
本当に。かわいそうや思うやろ。
そうなんです。で、あの、
全部それ、全部
それ。そうなんですよ。それで、あの、で、待てど暮らせど、その人が帰ってこないんで、あの、なんていうんですか、あの、チケットの売り場のとこ行って、あの、こういう人に50ドル渡したんですけど、って言った
ら。何言ったん？何て言ったん？その人ら。
そんな人いませんよって、騙されたんですねって言われて。
いや、うん、それも大きなお金なん、50言ったら。
そう、そう、どう
した、ね、その当時、大きいお金ですよ、それ。
本当に。
あ、そう。はあ、やられましたか。
はい、それで、
あの、バカというふうに言われましたけど、確かにそれに値するような感じですね。
そうです、
ね、うん、私の友達もそれやりましたから、やられてますか。 来た頃に、そうですよ、バス降りて待ってるんですよ、はい、そういうだから日本人っぽい子、うん、でなんか適当な家帰られへんようになったとか、そこで事故したからなんちゃらかんちゃらとかって言って、
はいはい、
そう、上手に理由はあるんですよ。それでかわいそうだなと思ってからお金あげたって、それはそれはないでしょっていう。なるほど。2回目、じゃあ2回目もじゃあ説明してください。
すいません、
そのバカからちょっと賢くなったかもしれません。はい、
いや
2回目はどうでしょう。
2回目は7セントルで、
うわこれまた大きなお金、はい、何でしょう。
その時はあの若くて結構グラフィックでデザイン事務所をやってまして、まあ貯金も多かった時かな。で道で、これはもう警察にパンフレットがあったぐらいの有名な時で、うん、道に大きな札束が落ちてるわけです。であれって気がつくわけです、
うんうん、
とあと女性が2人、あらって、うん、そっちも1人は白人、1人は黒人で、うん、何これって、で3人で何これってことになって、それで、まあ、もうこれもずいぶん昔の話なのであんまり細かいことまで覚えてないんですけれども、一、人が私ここで働いてるのと、それでこれは銀行に持ってって、
うん、
銀行に持ってってで届けた、うん、なんか
で
それが何だったかな、それで お札の番号かな、
うん、
何がなきゃ、
うん、
分けられるみたいな話になって、
ね、
その時にやっぱり自分の頭に浮かんだのが、うん、お金に困ってた友達、
うん、
2人ぐらい、うん、これがあれば助けられるって、やっぱりこれも人が良すぎるバカ、
うん、
で結局まあ、あんまり話すとこれ長くなっちゃうので、で、うん、結局、チェックをくれるわけですよ。
で、うん、
チェックをくれて、それで、で、7000ドルの現金、自分の口座から出して、
うん、
それでチェックをくれて、
うん、どうするんですか？
それでそこら辺の細かいところがごめんなさい、覚えて
ない。いいです、もう端折ってください。はい、
うん、で結局チェックってバウンスするじゃないですか、バウンスって手ふわったり
なかったらね。うん、
で、
本当にお金がなかったらバウンスしますよ。バウンスだから結局、お金がありませんってことになりますよ。
で、その白人の人が私銀行で働いてるからちょっと行ってくるって。で、あとの2人は車で待ってて、その黒人の人も上手なんですよね、それがグルだったんですけど、ちょっと、うん、遅いわね、信じられるとかなんとかそういう話になって、じゃあ、うん、見てくるって言って銀行の中入ってってすいませんって言って、まあその人はいないわけですよ、もちろん、
うん、
で戻ったら車もないで、
うん、
でチェックはもらってるんで、
うん、
デポジットしようと思ったらもちろん不当たりで騙すって、うん、で警察に行ったら、ああよくある手口だよって言われて、でそれも泣き寝入りで、
それ誰のチェックなんですかそれ。
はい、
ちょっと いろいろ話聞いててなんかぐちゃぐちゃになってきたんですけれども、
はい、
結局7000ドル取られたんですか。
取られたんです、取られたんです。
自分のチェックにサインしたわけ、7000ドル。
いや、違います。7000ドルは、7000ドルは、
現金であげた。
現金であげた。
うわぁ、
バカで。ねえ、ねえ。
え、ちょっと待って、ぐちゃぐちゃになったけど、7000ドルあげたら何がかわいそうと思ったんですか？何がどうなったんですか？
7000ドルあげたらもっと入ってくる予定だったんじゃないかな。
あー、ネズミ講みたいな。なんでネズミ講っていうのかな、分からん。結局なんか騙すやつですよね。
はい。
だから自分が今、はい、あれでしょ、100万円を200万円にしてあげるとかそういうやつね。
そんな感じですね。
それ道端で声かけられた。
そうです。もう声かけられたっていうか、3人同時にお札を 見つけたみたいな感じで、その白人と黒人はグルなんですよ。
あなただけが被害
者。グルだと、あのその2人もあのお互いは知らないみたいな。
ああ、もちろん演じてるんでしょ。ああ、やっと分かりますね。あのこと言ってるの分からへんかった。ごめんな。いろいろ言われたから、なんかちょっと分からへんかった。ああ、なるほど。それ白人と黒人の男性ですか？女性？
女性です。女性です。
どちらも女性があなたの味方をして、
はい、
結局一緒になって金儲けするしようやないかってことになったわけですね。
そうですね。そうですね。
で、行ってるセールスマンみたいな人もグル、まあ、もちろんセールスマンは悪いんですけれども、はい、一緒にやろうじゃないかっていう人もグルで、あなただけが知らなくて、あなただけのお金を7000ドル巻き上げられたって。
そうです。
結局、7000ドルが、倍にもならなかったし、マイナスになってゼロになったってこと。
そうです。
道端で声かけられた。
そうですね。道端の手口なんですよ。でも、本当に。
そんなこと聞くな。あなた人ええねんな。
本当にプロで、いやでも警察にあのチラシがあったってことは本当にたくさんの人が騙されて
る。ああ、まあそうなんじゃ。結局そういうだって犯罪多いやん、はい、今持ってる100万円を200万円にしようとかっていうのはよく聞きますよね。に特にニューヨークとか大きな町の特に大きなお金持ってるのはやっぱり大きな都市の人だし。あ、そういうこと、わかりました。3回目もまだあるんですか？
3回目
おらず、
デザイン
人ですね。3回目はどういうこと？はい、どうぞ。
3回目はもう国際的詐欺師で、あのデザイン会社を私はやってたんで、その頃。で、あのクライアントがお金持ちを、まあお金持ちだったんだろうな、ちゃんとタウンハウスもパークアベニューに持ってたし、あのミーティングに行ってなんか引き出しにダイヤモンドの原石がゴロゴロ入ったりとかで、そういう人だったんですけど、うん、あの私はデザインをその会社のためにやってて、それで結局3万ドル の不当たりを受けたんですよ。そうしたらその人はあの他の人たちからもいろいろ取ってて、
うん、
で結局ヨーロッパに逃げて、でスイスに結局最後はスイスで捕まったんですけど、もう何億ドルっていう詐欺を働いてて、私の3万ドルなんていうのはビビたるもので。
そんな大きなニュースちゃいますの？そんな大きなニュースじゃないんですか？
なってますよ。ちゃんと検索すると出てきます、彼は。ロベルト・ポロっていう人なんですけど。
ロベルト何？
ロベルト・ポロ。
何じゃ？
何人？イタリア人だと思います。
イタリアな、それ、あ、そういうの聞くな、なんか詐欺な。口上手やしな、軽いしな、口が。
まあ、そうですね。
あの国の人は上手やろ、多分おしゃべりも、
うん。でも、本当に私だけじゃなくて、もっとちゃんとしたいろいろな会社のエージェンシーとか、もう本当に、で、ファイナンシャルアドバイザーでもあったので、いろんな人が騙されて、
未払い、不払い、何の内容の商品ですか？商品というかサービス。
デザイン、デザイン
です。デザインですか？
はい。
はあ、そう。はい、まあ、そんなはありますよね。そんな分からないですもんね、誰とディーリングしてるかね。あ、そう。
でも、それまでも随分仕事したので、これ初めての人じゃなくて、うん、で、やっぱり一応お得意さんとしては一番大きかったんで、そのまま、うん。
その人一回でも払ったことあるんですか？
あ、払いました、払いました、何年
も。ああ、それがやらしいな、
ま、はいはい、
それであれやわな、信頼得るんやわな、
はい、
この人払うから2回目払うやろとか、
はい、
3回目は払うやろとか、
はい、
まあまあ、悪い話ばっかりで騙されそうになったけれども、
もうその
大丈夫だった話もあるみたいですね、ココさん。まあ大丈夫というか、騙されそうになったけれども騙されなかった話、はい、これ教えてください。
何ですか？これはオンラインデートです。
彼を求めて3000里ですか？ということですね。
求めて3000里で、これは、私が離婚したのが2012年ですね。それから
インターネットがある時代ですね。
で、5、6年はもう離婚した時にはもう 男は悪いって思って、まあ、本当にそう思ってて、5年間、5、6年、まあ、子育てに集中してというか、専念して、しながらやってたんですけど、もう、なんていうか、友達たちがあなたまだ若いからとか、いろいろうるさくて、で、デートしなきゃダメよとか言って、デートしなきゃダメよって言われても別に、誘われるわけじゃないしとか、そんな感じで、嫌がってたけども、結局、考えてみたら、これから年取っていくのに、やっぱり連れ合いが欲しいなと思いまして、
じゃあ。何十歳ぐらいの時の話しておられるんですか？何十代？
58 ぐらいの時です。
おー、せやな。そろそろやっぱり老後とかそういうこと考えなあかんわな。
はい。で、60の大台に乗ったら、なかなか相手が見つからないんじゃないかなって思って。
面白い。まあでもこっちの人もそうですよね。アメリカの人でも30万円で結婚するとか40万円で結婚するとか、なんか知らんけれども、その10で、あれですよね。みんな、はい、なんか目的があるというか、目標がありますよね。はい、で、60万円になんとかしようやないかということで、オンライン、ドットコムの方で、あれですか、
オンラインで。
何人目の彼ですか、それは。何人目の彼というか、何人目のデートした人ですか。やっぱオンラインのなんとかデートって、一番初めにデートした人、それとも何人か目？
この詐欺に遭いそうになったのは、まだ誰も一度もデートしてません。してない。
この人が初めて、このオンラインの、デートサービスから。あ、そう。ちなみに聞いていいですか？ただでデートできるところ、それともメンバーにならなきゃいけない、有料ですか？
有料です。
有料やったらいけそうやんな。
有料で。
みんな要は、ただんとこで行ったらケチな人間も来るし、みたいな、そういう話を聞くけど。はい、あ、そう。あ、ま、でも、ただじゃなかったら、有料やったらなんか真剣そうやな。
そうなんですね。
ほんで、言うて、手口。何ですか？
手口。この人には実際は会ってません。
会ってないの、はいはい。はい、
これで大体 のオンラインデートが、まずはオンラインのやり取りから始まって、そのサイト内 のやり取りから始まって、
それで。プロフィールとか嘘ついてるかもな。
そうなんですよね。で、オンラインのやり取りで始まって、で、写真を送ってくれて、ああ、かっこいいって思って。
で、嘘かもやな、それな。はい、ごめん。
そうですね。で、お家もなんか素敵そうだし、で、ポルトガルに別荘を持ってるとか、いい感じで、本当に。で、大きな会社の CEO だっていうことで、ウェブサイトくれたんですよ。で、騙そうとした相手が間違ってたというのは、私はウェブサイト構築したりとか、デジタルに関しては長けているんで、それで、やり取りは結構最初楽しんだんですよね、すごく。ロマンティックな人だし、話がいい、で、結構長いメールを送ってくる人で、で、いろいろ、それはまあ楽しくて、で、その。
ちょっと聞いて、アメリカ人？それ。
アメリカ人です。
ああ、なるほど。はいはい。はい、
で、その会社の、ウェブサイトを見まして、そしたら、彼の写真だけちょっと画像度が良くないなって私は思った。
画像が悪い。
で、他のスタッフは、なんか写真がすごく揃ってるし、はっきり言ってるのに、ちょっと彼の画像、あれ変だなって思ったわけ。それで、
ピクセルがあれですね。
はい、それで私は、人に会うと大体ググるんですよね、その人がどんな感じに出てくるか。
おお、今まで騙されてる経験を生かしてすぐにググるんですね。
ググります
ね。すごい癖。
でそんなに成功してるのに、で記事も何も見つからなかったんですよね、彼の。
怪しいね。
それってちょっと、そんなに成功してるのに何も記事はないし、リンクトインにも載ってないし、
リンクインもないの。あ、そう、はい、おかしいな、
それでおかしいなって思って、さらに打ってたら、と同じウェブサイト、見つかりまして、結局それ、丸ごとコピーして、 自分の写真だけ入れてやってたわけですよね。
ああ、なるほどね。
それでその時からこれは詐欺だって思って、
うん、
でそのままいろいろ調べるのに続けました。ふりをして
テクノロジーサビーなあれですね。国産に引っかかったらもうこれはどうしようもないですね。そうですか。これ先ほど有料って言いましたけれども、どれぐらいのお金でメンバーになれるんですか、このサイト。
ね、そんな大金じゃないです。
ああ。
マッチドッカムはやめて、イーハーモニーだったんじゃないかな。
あ、イーハーモニーですか。私そんな、一応結構まだやってますね。イーハーモニー。行ってみたいなと思うけど、行ってみたことないんですけど、何千円のクラスでしょうね、多分ね、月々。違います？
ね、そんなに大したお金じゃなか
った。ね、多分そういうことですね。皆さんが手が出るような2000円とか3000円とかそういうやつですけれども。でも、ただのものもありますからね。そういった意味では、少しお金が払った方が、本当に真剣な縁をね、はい、縁に、まあまあ、巡り合いたかったら私はそうするんじゃないかなと思いますけど、そうですか。はあ、なるほど。いろいろありましたですね。まあ、これで いろいろ騙された経験3回と、騙されそうになって、気づいたっていうのと。まあ、ココさんもあれですね。もう探偵のような生活されてるん
です
ね。
はい、そうです。
会う人に探偵をしてということで、まあ、用心深くなっていいんじゃないかと思いますけれども、日本の出身地まで聞いてませんでした。どこからいらっしゃったんでしょう、日本
の。東京のお宅です。
大田区の出身ということで、はい、お父さんは何をされてた方ですか？
父は実業家でした。会社をやってました。
どんな会社されてたんでしょう？
ですね、父は、最初はサウジアラビア大使館の大使の、秘書から始めて、まあ、はい、留学しないで英語を習得した人で、当時は珍しく。
珍しいですね。小林克也さんみたいな人ですね。
小林克也さん、あ、そうですね、友達だったと。
友達だったんですか、たまたま私が言ったら。はい、すごいですか、じゃないですか、あの方、外人並みに喋れるのに、一度も海外に出たことがないっていう。
あ、そうでしたっけ。
それで有名ですよ。確か、ね、いや海外に行ったことがあるかもですよ。でも住んだこと、はいはい、そういうことはないってことです。留学したとかそういう覚えはないっていう。
で、大学の時にスピーチコンテストとかで優勝したりとか、まあ自分が留学したかった人だったんですけれども、
うん、
で、まだ大学の時に母と出会って、
はいはい、
子供ができちゃって、兄と私が本当
に子供ができちゃってやってできちゃった子ってやつですか。可愛いですね、
はい、お父さん、はい、2人、まだ父が大学行ってた時に子供2人で、で何をしてたかっていうと、
そうそうそう、それがメイン
輸出用の輸出書類の代行会社。
ああ、そういうことされてた。さすが英語ができるの。その当時もあれですよね、英語ができるっていう方が珍しかったと思いますけど。そうですか。2歳年上のお兄さん、そして7歳年下の妹さんがいるっていう3人兄弟ということで。
3人兄弟の、
はい、真ん中ですね。
そうです。
そうですね、
はい、
で、お兄ちゃんは海外にいるんですか、日本にいるんですか。今
にはもう亡くなりました。
あ、亡くなられたんですか。
はい、
そうですか。
父が2013年に亡くなりまして、はい、その2年後に父、兄も同じ命日に死にました。
ということは、でもあれですね、日本にいらっしゃったわけですね。あなただけですか、海外に出てるの
は。いや、兄が私よりも2年前に飛ばされたというか留学させられて、
はい、
で、一旦帰って、
うん、
また子供2人を連れて大学院に留学して、
うん、
終わって帰って、うん、で日本に。
最終的には日本にいたんでしょ。
はい、いました。
ということは最終的にあなたは海外にいるわけですよね。やっぱ真ん中ですね。このパターンはちょっと分かんないですけど、真ん中の方がどっか行きますね、海外に長く。
ね、兄はやっぱりうん、男は
男ですからね。男のお子さん、男のお子さんでおかしい、長男ですからね。とりあえず日本に行くっていう感じでしょうね。
柔軟性がなかったんでしょうね。で、なんていうか、うん、やっぱり日本、うん、 日本食恋しいし、
奥さんも日本人でしょ、
違う、そうですね、
やっぱそういうとこ
日本人、はい、
うん、はい、あのハンバーガーとサンドイッチではちょっと奥さんではないですからね、多分日本の、日本の男性はサンドイッチとハンバーガー出されても毎日出されるっていう、それがある、それがネックですね、いわゆる。そうです、ね、そうですか。小さな時のコウコさんはどんなお子さんだったんでしょう。
おてんばでした。完全に本当におてんばで、あの自分は間違って女に生まれてきたと思ってたし、
うん、
性がどうのこうのっていうことじゃなくて、多分、うん、やっぱり、うん、あの活発で男の子と遊ぶのが好きで、
うん、
でもあの 絵を描くことが好きだったので、うん、いつもみたいです。
で、あれですか、ココさんのお母さんはよく行ったことっていうのがあるみたいですけれど。
はい、あの小さい時にあの兄がも本当にもう頭が良くて、あの、
うん、
なんて言うんでしたっけ、いや出てこない。エンサイクロペディアって何でしたっけ、日本語で。百科事典。百科事典を、あの、うん、読みながら全部覚えちゃうみたいな人だったんですよね。あの、記憶力がいいって。
気の毒ですね、そんな人が上にいたら。
で、お兄ちゃんに脳みそは取られちゃったから、あなたは努力しないとダメよって言われて、
うん、
あのそれを鵜呑みにして、よく勉強し、で、
うん、
あの努力家になりました。
当然先生から何て言われたんですか、この先生からは。
先生からは、あの増田さんがいればクラスがまとまると言われるような、あ、まあ嫌な子ですね。
嫌な子なんですか、それは。
なんか
学級委員長とかになったらですよね。
そう、委員長とかやって感じ悪いじゃないですか。
なるほどね。大概同じ人がなりますね、学級の委員長っていうのはね。
そうですね。まあ、なんていうんだっけ、なんか最近ね、あの言葉が出てこなくなってて。
それは私もですよ。ココさんのこと助けたいけど助けれませんからね、そのつもりでお話しください。小中学科の思い出なんでしょう。
思い出ですね、兄がやっぱりやんちゃで、その親友にあのマヨネーズを頭からかけられて、そうしたらで先生が
ねちょねちょですやん、油切って、
本当に。そうしたら先生があの怒って、その、うん、その男の子にもマヨネーズから頭にマヨネーズをかけたという。まあ今言ったらきっとスキャンダルになるだとなるんだと思うんですけれども、まあその頃はそんな。
目には目をですか。
はい、
ちょっと待って、兄の親友にマヨネーズかけられたんでしょ。そしてココさんもかけ返したってことですか。
いやいや、あの先生が、
あ違うのか、お先生が先生がマヨネーズをかけ返したんですか。
そうです、あの男の子にね。
それそうですね、またコッコさんがやったのかと思ったら、まあまあ目には目をみたいな感じですかね。
そうですね。それ
油ビヨ
ンって今言ったら驚く、今だったら多分あのスキャンダルになると思うんですけど。
めちゃめちゃ問題になりますよ。
昔はあの
子供は何をしても問題にならないですよ。子供ですから。いや何をしてもってキリがありますけど。そうですね、その当時いろいろありましたね。給食のパンを引き出しの中に隠してる先生いるんですよ。
ああ。
で固くでしょ、何日かしたら、
はい、
安いパンですからすぐ硬くなるじゃないですか、
はい、
バコーンって投げるんですよ、悪いあの態度を示す生徒に対して、奥田先生っていうのがいたんですよ。私は当たらなかったですけれども、奥田先生に当たった人はビビってましたよ、皆さん。絶対パンが飛んでくるっていう。
私たちは定規で叩かれましたね。
わ、それもすごいですね。
うん、
パン飛んでくるのと定規で叩かれるのどっちがあるかな。
で、給食法のポット、あの水が入ったバケツをあの手を伸ばして持たされて廊下に立たされたりとか、
そういうお仕置きなありましたね、はい、そうですか、まあ、昔はそういうことがありました。そうですか。12歳までサンタクロースを信じてたココさんということなんですけど、
はい、
皆さんと口論したってことですか。どういうふうな口論の内容だったんですか。
やっぱり完全に信じてたんですよ。あの っていうのがあの父がやっぱり一生懸命サンタクロースやって、それで小さい時にあの起きたらピアノが自分の部屋にあったっていう。
すごいやん、
かっこいいですね。
ピアノどこに隠してたんですか、お父さん。
どうやって、本当にどうやってって、あのどうやってやったかは、
アメリカのお父さんでもできませんその
ね、本当にグランドピアノないですけれども、あの普通の
ピアノはピアノですよ。一人で運ばれませんよ。お母さん腰痛くしませんでしたか。ね、そう、お父さんその辺外人してるんです ね。サンタクロースになったっていうのは、日本のその当時の親でサンタクロースをしてる親っていうのはどれだけいたかっていうのは私と疑問ですけれど、そうですか。3歳の時にあれですか、あのやけどされたってことなんですか。
はい、あの3歳の時に、あのその頃はアパートに住まいにあのストーブがありまして、その上にいつも母が夜間置いてたんですよ。
ああ、よくありますな。
うん、で、まあ、私も兄もやんちゃでいつも喧嘩してたんで、兄がボンって押して、
あのああかわいそう、
ストーブにガーンとたあの当たった時に夜間が落ちて、
うん、
で、
どこに落ちた？
左腕と、首にかかって、それで、皆さんに知っておいてほしいんですけれども、親の方とか。
うん、これ、どうしたらいいんですか？
あの、熱湯でやけどしたときは、洋服脱がしちゃいけないんですって。
はあ、そう、
はい。洋服脱がすと、皮が剥げちゃうわけです。
剥げるから、もげるから。
で、母はあのその時は冬だったので、あの脱がしちゃったわけです。で、それであ
の本来どうしたらいいんですか、その服を着たままどうしたらいいんですか、水かなんかかければいいの。
着たまま冷水をかけて、ま
あ、冷水かけ、
今はシャワーがありますから冷水かけて、で、うん、そのまま病院に、
お医者さんに行く、
はい、
あ、それが一番処置としては、はい、あと残らないってことですか。
はい、で、あの脱がしちゃいけないと。
うん、
で、私ブログであのこれに関しては書いてるんですけれども、
はいはいはいはい、
本当にあの子育てをなさってる方、特にでもご自分も服は脱がさない、
うん、
かける上から。
なるほどね、まあまあ、非常につらい経験から学んだことですけれども、ね、皆さんあの親御さんであの、はい、そういうこともあるかもしれませんので、やけどしたらどうしようってまずなると思いますけれども、あのそのままの服のままで冷水をかけるなり氷水で冷やすなりということ、それで、まあ、あの病院に行ってくださいということですね。
はい、
わかりました。いじめっ子がいた、あなたをいじめる人がいたんですか。
はい、みゆきちゃんっていう、みゆきちゃんっていう、あのみゆきちゃん聞いてるかなってね、あのすごい、
その当時みゆきって名前は多かったと思います、確か。今はないですけど。
はい、で近くのラーメン屋さんのお嬢さんだったんですけれども、すごく美人で、うん、で、まあ、家来をいっぱい集めてで、私なんかはあの、まあ、言い返す方だったので、
うん、
いじめられて、で、あの
口答えをするんですね。
そうですね。で
みゆきちゃんに対して何て言われたんですか。
それで、あの宿題とかもみんなにやらされてたんですよ。で、私は絵が上手だったんで、絵を描かされたりとか、絵の宿題をやらされて、
みゆきちゃんのために。
はい、
それ
で私は言い返そうだったんで、多分あの生意気だったんだろうと思います。で、椅子に縛られて、
あの
耳に大きな声で出されてとか、男の子の前でスカートめくられたりとか、いろいろ嫌がらせ
をラーメン屋のみゆきちゃんすごいですね。
本当に
いけないですね、
本当に。
で、まあ、あのなんという、
うん、やで父が聞いて怒って、あの学校に車を乗りつけて、で怒鳴って、で
みゆきちゃんにピアノ投げつけたってことなんですか。その
そうです。
で、お宅のお父さんでできそうですよ、ピアノ投げつける。ピアノ運んできたんですから、みゆきさんに対して、ね、投げつけることぐらいできるでしょうなんて。そう、あ、すいません、ごめんなさい。学校に殴り込んだんですか、お父さん。
あの行きましたね。それで、あ、あの、それで終わったのかな、よく覚えてません。 まあまあまあ、でもみゆきちゃんも後年見かけたんですけれども、なんか素敵な奥様になってました。
あ、そう、ラーメン屋のみゆきちゃん忘れましたね。そうですか、そうですか。ひょっとしたら詐欺師になってるかもしれませんよ、なんて。そういうことなんですけど。その頃の将来の夢は、先ほども出てきましたけれども、絵が描くのが大好きだったので、有名アーティストになりたかったということですね。
そうですね。
はい、わかりました。そうですか。高校は、都立の方に行かれて、これ、三田って読むんですか？三田高校。
三田
高校でいいんですか？はい、わかりました。はい、三田っていうところもあるのでね、関西の方では。そういうふうに読ませるところもあるので、どっちなのかなと思ったんですけれども。それでどういうことですか？大学、高校。大学はアメリカ。
そうです。
そうですね。留学されたんですもんね。
はい。とりあえず、国立の芸大に行きたくて、
受けたんです
けども、
はいはいはいはい。
落ちまして、
はい、
それでもうその時には兄は留学してたんですね、
はいはい、
で父がとにかく一流主義の人でワンマンで、
はい、
で兄が最初飛ばされたんですけれども、それは東大慶応早稲田以外は大学行かせないとそんで結局入れなくて、
うん、
飛ばされて、で私は芸大入れなくて、
うん、
で、
うん、
女が留学する、じゃない、留学じゃなくて、
浪人ね。
うん、はい。私は浪人したかったんですけれども、
うん、
私の意見は聞かず、母の意見も聞かず、
うん、
で、バーモントのセントマイケルカレッジっていうところに留学させられました。
お父さんもあれですか、ここに行きなさいって言ってくれたんですか？
行って、行きなさいと言ってくれたといいますか、全部手続きは済んでいて、ここに
おな、それはすごいですね。
本当にワンマンの、まあ、留学したい方には本当に
確かに、お父さんが全部、はい、線で引いてくれてっていうことで、はい、そちらの方の、バーモントですかのセントマイケルの方に行かれましたけれども、はい、なんとアメリカ人はあまりいない。いわゆるイメージしていたアメリカ人、白人の人はあまりいずに、スペイン系の人がたくさんいたということで、
そうですね、
あとは黒人の人がほとんどだったということで。
黒人の人たちが多かったのは、ニューヨークに出てきたから
、次のあれですね、
はい。そうです。ニューヨークインスティテュート・オブ・テクノロジーっていう学校にまず転校して、うん、それからパーソンズ・スクール・オブ・デザインに転校して、イラストレーション科を卒業しました。
そうですか。まだ現在の職業聞いてなかったですけれども、どういったことでしょう。
現在の職業ではですね、
あとはユニークな職業もちろんあるんだと思いますけれども、いかがでしょう。
若い頃は、グラフィックデザイナーから始めて、はい、一番長いイラストレーションで、グラフィックデザイナー兼イラストレーターを結構長い間やってたんですけれども、
うん、
まあ、イラストレーションの、なんていうのかな、私のスタイルの流行が終わって、下火になってきて、
うん、
で、
日本
の、日本人経営のギャラリーバイトを始めまして、うん、その時、日本人と仕事をするなんていうか喜びを知ったんですよ。
はいはいはいはい、やっぱり日本人っていうかね、う
ん、でイラストレーターとしてはクライアントは本当に全部欧米の会社ばっかりだったんで、
うん、
でその時に日本人と仕事するのって楽しいなっていうのを知って、
うん、
それでそうこうするうちに、でディレクターにギャラリーのディレクターになったんですけれども、うん、そしたら父が急死して、
うん、
2013年に
ごめんなさい、13年にね、
はいはい、父が急死しまして、
うん、
それでいくつか会社持ってたんですが、うん、あが儲かってた方の会社を継ぎまして、
うん、
で私は債務超過だった在日フィリピン人相手の宅配と送金の会社を継ぐことになりまして、
で、また急にそんな全然違うあれですね。
全然違う。
ね、
完全に違う。
そうですか。
うん、悩んだんですけれども、それを始めたのが結構最近だったんですね、その時は。で、母が、その会社は父の夢だった会社だから潰さないでくれって言って、じゃあ、が継ぐわっていうことになって、東京とニューヨークを、まあ、その時はまだ娘が高校生だったので、
はいはい、
ニューヨークと東京を行き来しながら2年半経営しまして、
そうですか、ご苦労様、はいはい。
で、まあ、自分がグラフィックデザインできるんで、インハウスで全部デザインで、コーポレートアイデンティティとかも全部変えて、まあ、儲かる会社にしてから、競合に売却して終わらせます
。なるほど。
まあ、その時は本当によく働いて大変でした。
わかります。そうですか。ものすごいエネルギーがある方という感じがしますけれども、エネルギーもまああれですよね、結婚歴の方もエネルギーが非常にあるというか、国際結婚は ×2 ということなんですけれども、この ×2 ということは1回離婚して2回目も離婚してるということなんですけれども、そうですね、
そうですね、
ものすごいエネルギーいりますね、離婚したり結婚したりするの多分、ね、私は1回目の人とまだ結婚してるのでちょっと分かんないですけれども、ちょっと想像つかないですけれども、そうですか。 お子さんいらっしゃって、はい、お嬢さんということなんですけれども、
はい、
この方は、お嬢さんはオープンアダプションで養子にしたとありますけど、オープンアダプション何ですか？教えてください。
養子のシステムっていうのは、クローズアダプションとオープンアダプションってあるんですけれども、クローズっていうのは最初から、例えば中国孤児をもらうときとか、親が分かるときです。
親が分からない、どの親かが。ああ、なるほど。それをクローズドって言うんですか。いわゆるクローズドインフォメーションってことですね。
はい。
うん、
で、国内の養子の場合も、その子の生い立ちは、もう、隠し、書類を、まあ、書類はあるわけですけども、探せば。だけど、その子にも知らせないし、で、養子にする側にも知らせない、エージェンシーがそのまま、何と言いますか、持っているという感じのアダプションで、オープンアダプションっていうのは最初から、生みの親子ですね、
を
こういう人ですよっていうのを最初から明かして、で、子供にも知らせて、どうしてるよっていうことを、で、私たちの場合は、娘が生まれる前にその産みのカップルだったんですけれども、それも結構珍しいんですけれども、カップルっていう場合もすごく珍しいんですけれども、そのカップルに会って、一人が、韓国系、お父さんの方が韓国系アメリカ人、お母さんの方がアイリッシュ系アメリカ人なので、
ハーフなわけです。なるほど。珍しい。
で、やっぱり養子にもらってくれる親も、アジア人と白人のコンビネーション
が。なるほどね、コンビネーション。はいはい、まあまあ、一番近い環境ではありますよね、そういう意味ではね。はい、
で、5組候補がいたんですけれども、それでいろいろ書類提出、それからアルバム、そういうのを提出して、で、私たちは2人ともグラフィックデザイナーだったんで、プレゼンは、プレゼンも、プレゼンはプロですから、
はいはい、
素敵なアルバムを作りまして、で、私たち
非常にアピールしたわけですね。
そうですね。それで、
このお子さんはどの州から来た人ですか？
ニュージャージーです。
ニュージャージー、隣ですね。はいはいはい、はい。はいはいはい、はい。で、さっき、どうぞ。はい。
で、あの6日目に私たちの養子になりました。あの生後、
生後6日目。あ、そっか、はい、はいはいはいはいはい、そうですか、はい。それで先ほどの、あの 国際結婚 ×1×2 とありますけれども、その結婚で何を学びましたか。皆さんに何をアドバイスしたいですか。
相手を選ぶのは慎重になって妥協はしないですね。うん、私はすごく、なんていうのかな、例えば、経済的に安定した人と結婚したいとか、そういう信念を持ってる人は、友達でもちゃんとそういう人と結婚してる。で、私はやっぱり、あの、自分でバリバリ仕事する方なので、そういうのはあまり関係ない。それとあの、さっき言ったあの、やけどをしてますでしょ、でそれでずっとコンプレックスがあるわけです。誰とでも結婚できる。それから結構どんな女性でもゲットできるみたいな、ハンサムでお金持ちみたいな人は結構避けたんですよ、逆さまに。
はいはい。
やっぱりそれは自分のコンプレックスから来たことなんですけれども、まだ、あの、最初の一番目の、あの、夫っていうのが文通で知り合った、彼もイラストレーターだったんですけど、文通をして、
文通って懐かしい言葉ですね。先ほどからオンラインマッチングなんての言葉が出てますけども、いわゆる元祖は文通ですからね。
で、文通で、あの、恋に落ちりまして、で、前に結婚すると決めたという、本当に、あの、オールドファッションな
恋。すごい名前、すごい言葉が出てきます。オールドファッション、確かに。そういうことですか。もし差し支えなかったら離婚になった理由っていうのは、この1番目と2番目、×1 の時と×2 の時、何か違うんですか。同じ理由、そんなことないですか。
ちょっと違いますけど、それ、あの、相手があることなんで、ちょっとお話して、
なるほどね。ということは、相手に何かあるということですね。なるほど。自分には何も思い当たることがないということですね。
いや、そんなことはありません、やっぱり。
そんなことないですか。
そんなことはないですね、やっぱり。あの、2回目は随分頑張ったかな、私も。あの、1回目はやっぱり1年間しか持たなかったんですけど、やっぱり文通で恋に陥って
1年間しか持たなかった。これもまた短い。あ、そう、はい。
やっぱり、あの、実際に会って何にも感じなかったのに、そのまま結婚に持ってったっていうバカ、悪いなって思ったのと、やっぱりまあいろいろ理由あったんですけれども、まあもっと慎重にちゃんと考えて結婚はすべきですね。あの、本当に。
2回目の結婚は 何年ぐらい続いたんですか。
2年、あの、2回目の結婚は、まあ娘がいたっていうこともあるので、12年かな。
ああ、娘さんね、そうでしたね、アダプトされたね。なるほど、そうですか。ほんほん。今は独身でも彼はいるってことですね。
はい、
彼は。先ほど聞くの忘れたんですけれども、ちょっと聞くの一つ忘れたんです、はい、海外に来てですね、自分が何か変わったこととかありますか。自分自身が変わったこと。
海外に来て変わったのは、海外に来て、
海外というかニューヨークに来てというか、
はい、ニューヨーク、あ、ニューヨークに来てっていうこともありますけれども、あの、2番目の夫といて、かなり変わったのが、あの、物をはっきり言えるようになったってことですね。やっぱり、私は、あの、内気でもありませんでしたけど、やっぱり日本人ですから、イエスノーをちゃんとはっきり言えない、それから自分の意見は主張できない、そういう感じだったんですけど、とにかく、あの、2番目の夫がブルックリン出身のイタリア系、もう本当に、あの、
ゴッドファーザーの世界ですか。
そうです、そうです。本当に、あの、で、まあ、悪い言葉も使うし、でも悪いこと使うけど、10分後には I love you って言えるような、そういう人 だったんで、
そこでまたイタリア系が出てきたんですね。一回で先に回ってますけれども。
そうです。で、私全然イタリア系の趣味なわけで全くないんですけれども、
うん、
そうですね。彼によってかなり変わったかな、私は。
そうでしたか。
やっぱりニューヨークっていうのは強くないと生きていかれないし。
そうでしょうね。うん。そうです。将来の夢、展望、まだ聞いておりませんでしたけれども、いかがでしょう。どんな抱負でしょう。があるんでしょう。
これからですか。
これから
将来の夢、将来の夢は、今本当に、ずっと仕事してるんで、で、はい、今は会社をやってるんですけれども、ブティックエージェントをやってて、
はい、
で日本のブランドのお手伝いとかしてるんですが、ずっと仕事をしてるので、やっぱりもうちょっとリラックスした生活をしていきたいっていうのと、今ちょうど今年で65歳になるんですが、
はい、
まあオフィシャルにシニアになるんですけれども、
うん、
将来どうしたいかちょっと今悩んでるところです。
どうですか。
このままアメリカにいるか日本に帰る。
なるほどね。そうですよね。海外に来てる人はみんなそこで悩みますよね。もちろん日本に帰る方もいらっしゃるし、でここに骨をうずめる方もいらっしゃいますし。そうですか。非常にエキサイトな、今までお仕事されてきて、もっとココさんのことが知りたい方は、これ日本の語のブログも書いておられる、ココ増田 .com ですか。ココ増田 .com。もちろん、一番トーク .com、一番トーク .com のゲスト情報の方にもリンクを、掲載させていただきますので、今日はどうもありがとうございました。
はい。
とても楽しかったです。はい、どうも。どうもありがとうございました。失礼します。